加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
ボーイのつっくんこと佃、
部長こと平林、
中山真希、
そして音楽担当バンブーでお送りをいたします。あ、大西って言ってもだザビエルでよかったのな。しもあ、これ独り言やからな。まあええけどな。あ、女の子の声する。
もうオンエア入ってる。
え、オンエア入ってる。
オンエア
入ってるってどういうことなんやろ。うちこれバーやで。
あれ、
あ、お前それ掃除した今日。
え、
この辺ちょっとほこりついてますよ。
嫌な見方それ。
え、この辺の酸もほこりついてますよ。うわ、そんなことやから穴になんねやな。この穴になるで言うたらな、部長また今日来ると思うねんけど、部長も穴になったらしい。ほら
やっぱり
なんかね、この間大変なことになって尾上の松から歩いたらしい。あ、部長
疲れた。
疲れたよ。今日も尾上の松から。
今日も尾上の
松。あ、また。
今日は高砂ちゃんやね。
高砂ね。
それは何、うん、健康のために電車を JR じゃなく三電で来たわけ。
いや、気持ち的に一旦こう大阪方面に戻るのが鬱陶しなってね。
ああ、どこ、あ、
東行くんと違って西向いて行って。
うん、あ、ということは明石から尾上の松の間におったわけね。
そうそうそうそう。
で、明石行くのが鬱陶しいから、
うんうん、あ、そんなん言うたらおかしいな。明石
で、あ、尾上の松まで来てとぼとぼと歩いたわけね。そうそう、
大したことないやろと。
なるほど。でも前も歩いて、あの迷ってどっか行って
た。そうお姉ちゃんの後ろ歩いてたらえらいとこ行ってた。
そうやろ。もうかなんな。部長、あ、部長今日は一人とちゃうの。
一人やで。
一人、
あれ、
ピンポン言うてるってこれ。だからさっきからドアの向こうでな、アホみたいに笑ってるやつもね。ほらほらほらほら。
どうもお久しぶりです。
よーめっちゃ陽気。
こんだけ客おった
から、マキちゃん。
みんな並べよ。
ファンの公演、あの子ら。
はい、ありがとうございます。
まあファンといえばな、いっぱいおるもんな、おっさんばっかり。
おっさんばっかり。
よう、おっさん3人ずれて喋ってるらしいやん。なあ、嫌やろあれの。
いやいや、
え、いやいやって言いながら目は笑ってるよ。
いつも楽しく過ごしてますよ。
ほんまに楽しいの。ここで聞いて悪いけど
楽しいです。楽しいです。
ほんまに楽しい。
はい、
言うてもええねんで、おっちゃんには。
みんな何のことか分から
へん。いやいや、今年はね、防災このショットバーとね、一時あの春夏秋冬っていう、え、何やったっけ、
過去読み春夏秋冬ですね、うん、っていう番組で、
うんうん、でコラボしたからね。
はい、
でおっちゃん3人とマスターがねコラボして番組潰したったわけ。というところでやね、部長、
はあ、
今日もええお酒入れてますよ。
嬉しいね。
今日はですね、ちょっと中越地震で被災したね、
うん、
ところの、まあ、頑張ってやってるところのお酒を仕入れようかなと思いまして、はい、珍しいのが手に入ったんで、まあ、マキちゃんちょっとご紹介をしてもらえますか。
はい、はい、平成19年7月、新潟県中越沖地震により社屋設備の7割が被災するという困難を乗り越え、力強く復活した創業200周年、新潟県柏崎市の老舗酒蔵原酒造株式会社をご紹介します。江戸時代後期の文化11年1814年から柏崎の地で酒造りを始め、当時の柏崎は北国街道の宿場町として、また戦国船による海運の町として栄えていました。そのため優雅と気品に満ちた都の文化が溶け込み、独自の文化が開花したといいます。明治44年の柏崎大火にて工場を焼失し、中越沖地震では社屋のおよそ7割が倒壊する被害を受けましたが、その度に力強く復興をしてきました。被災後も創業200年の歴史でゆっくりと築き上げてきた味に新しさを重ね合わせ、末永く愛される酒を作り、数々の金賞を受賞しています。本日は原酒造株式会社の超限定酒、銀の翼純米大吟醸雫酒をご用意しました。新潟県久引地方北部の若手農家集団 いい酒米を作ろう会が栽培した低窒素肥料栽培、高根錦を 100% 使用して醸され、手間のかかる雫絞りで絞られたお酒です。口の中を滑るように流れ込む滑らかさと清流を思わせる透明感のある旨味、後のキレの良さは雑味を究極に抑えた雫酒ならではの味わいが特徴です。そしてもう一本が平成16年新潟県中越地震で被災した朝日酒造株式会社の春限定品越州桜日和吟醸をご用意しました。心地よい軽やかな甘さと上品な香気を持つ吟醸酒です。花咲く頃に出会える新たな一品として春の楽しみが広がります。
というところで部長、この2本を、
うん、
ま、あの2本目の桜日和はね、はい、この時期やから毎年仕入れさせてもらっておるわけですが、まあ、どっちを開けますかで、どっちも開けたらええねんけど、どっちさっき開けます？
それはやっぱり超限定酒ってやつね。
じゃあ桜日和から、
はい、
開けるんですか？
桜日和ちゃうやろ、超限定酒やね、銀の翼の方から。
わかりました。じゃあこちらの方を開けさせていただきましょう。
お願いします。もうええよ、もうええ言うてどないすんの、そんな言う。
720しか入ってんのに部長もう3分の2入れてしまう。これね、青い月の夜の浜辺には親を探して泣く鳥が波の国から生まれ出る、あ、生まれいずるかな、濡れた翼の銀の色。何の鳥やろ、
青い月の夜、
うん、浜辺に親を探して泣く鳥が、これ何の鳥を見してんやろ、銀の翼。じゃあちょっとこれをいただきましょうか。じゃあ、はい、飲んだかい、まだ乾杯じゃなくて、
乾杯、
今飲もうとしたよね。
いやいや、
今飲もうとした、ね、
いやいや。
ではいつものように、昨今の数々の災害によって被災された皆様には心よりお見合いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興をされることを心から記念し乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
これまた舌触りがいいね。
ええでしょ
う、
うん、なかなかのお酒でございますが、うん、というところでね、あんまいらん話もしとられへんねん今日。
あれ、
今日ね、うん、ちょっと小芝居をしてもらおうかな。
出た、
うん、
出た。
小芝居じゃない、小芝居やね。
小芝居、
うん、まあ、マスターはね、副業として、防災行脚ということで全国を回っておるわけですが、
そんなことしても、
まあ、その行くさ、そんなことしてもんじゃねえ。お宅もついてきましたやん。後ろで邪魔しながら。
そうやったっけな。
でね、でそこでなんか同じ質問をされるんですよ、
うん、どんな、
もう決まったようなね、うん、防災が広がらない、なんとか防災活動を広げたいっていうようなことを言われるんですよね、はいはいはい、でそこでなんか防災のコツをみたいなことを言われるわけですよね、うん、でなおそのなおというか、まあ、東日本大震災があったにもかかわらず、まあ、全国ではまだまだ防災減災が広がらないっていうのが現状のようですよね、うん、でそこで、まあ、マスターとしてはですね、防災の輪を広げるコツをお話しさせていただくようにさせていただいてるわけですが、はい、その防災の輪を広げるコツを今回はちょっと皆さんで、
はい、
お話に、
ちょっと今の間は
単語が出なくなりましたですね。うん、防災の輪を広げるコツっていうのを喋るときに防災の逸話からちょっと引用させてもらってるんですよね、うん、まあ、おもろい話があるんですよ、
はいはい、
まあ、それを含めて今日の減災式をいつものように考えてみようかなと思うんですけれども、うん、そこで皆さんにご協力いただきたいのは、今日はですね、ナレーション用のナレーターと、まあ、知恵のある、まあ、知恵者っていう人間と、うん、お役所様と、まあ、その他もろもろという4名が必要なわけですよ、うん、でですね、まあ、ナレーションのナレーターは、まあ、マキちゃんはやっぱり専門やからね、うん、会社でピンピンピンピンって言って、あ、ピンピンピンピンじゃ
ピンポンポンポン、
ほんまや、どこまで
オリジナルですね。
ちょうか、え、部長の会社そうじゃん、
ピンピンピンピン、
そんな元気よない。
そっちに走ったらあかんわ。 だマキちゃんはナレーター役で、はいはい、で知恵のあるのはやっぱり私がやらんとしゃあないから、でお役所様ってこれ悪いやつがするに決まったやんこんな、
お代官様、
お代官様みたいなやつ、あの部長、
はい
ね、でそれとその他突っ込んでいきましょうかね。
その他大勢、
うんうん、まあその辺いろいろあるよ、肝心な部分っていうのがあるからしっかりとボーっとしとたかんで、いつもみたいに
肝心要やね、うん
うん、でこの防災逸話を完成させてやね、うん、まあ、今年このネタでラジオドラマに出そうかなとか、マスターは私は真剣に思っとるわけですわ、うん、でちょっと台本を皆さんのお手元に配らさせていただきますね、
はい、
はいはい、
では、うん、ちょっとぼーっとしてるあのミキサーバンブーいい大丈夫大丈夫じゃあ防災逸話土手の花見始まり始まり。
昔々あるところに毎年毎年繰り返される水害に悩まされた地域がありました。その対策として川に土手を作り水害に備えることにしました。ところがしっかり作ったはずの土手が翌年の出水期梅雨を迎えると決壊してしまうのです。その原因を調べた結果、しっかり固めたはずの土手に小さな巣穴が開き土手を決壊させてしまうと判明しました。そこでお役所様が悩み、一つの原因が判明しました。
なんでしっかり作ったはずの土手に巣穴が開くんやろな、なんでや。
お役所様は防災の専門家を集めて調べました。
大体作ったその年は大丈夫なんや、でも翌年になると穴が開くんや、なんで。
なんとその答えは土手の土の中に含まれる水分が原因であると分かったのです。土手を作り直した年は多くの水量にも耐える、ところが多い水量に耐えている間に土手が保水をしてしまう。その保水した土手の土はその年の冬にいてつき膨張するのです。それが春になり、春の穏やかさでいてついた氷は溶け出し、土手の中の水分は外部へ染み出ます。結果土手の内部に残るのはいてついて膨張している間にできた小さな巣穴なのです。そこでお役所様は、
はは、原因が分かったらまあ対策は簡単やね。来年の春にもう一回固め直せばええっていうことやね。簡単なことや、固め直そう、簡単簡単。
しかし作り直した土手は今までよりも大きな圧力をかけないと土を締め固めることができないことが分かりました。そこでお役所様は次のようなことを考えたのです。
よし、町の人をみんな集めて踏み固めさせよう。災害対策防災活動やから町の人全員に動員かけたらまあ簡単なこっちゃろ。
お役所様は地域の人たちに次のお触れを出しました。
この町に住む者全員4月1日土手に集まりなさい。自分たちの町を守るための防災活動です。水害対策として全員で土手を踏み固める。お役所より。
こんな風に町の人たちに呼びかけたのです。そしてその日が来ました。お役所様は町の人を待つために朝早くから土手に来ました。ところが、
待てども暮らせども町のやつら集まれへんやないか。なんで集まれへんねや、誰も来へんがな、なんでやねん。
お役所様は悩みました。その答え、次のことが原因だったのです。
自分一人くらいはとか、うちの家族ぐらいはいかんでも誰かが行くやろと、だから大丈夫やろ。
町の人が全員がこのように思ってしまった。集団的手抜き事件の発生だったのです。そこで知恵のある者がお役所様に意見をしたのです。
お役所様、ちょっと聞いてもらってよろしいですか。よろしい、
よろしい、
よろしいか。ありがとうございます。あのね、真正面からね、災害対策とかね、防災を ぶつけるからあかんのんですよね。
なんで？
防災活動をやれやれ言うても人間っていうのはね、何のためにやらなければならないかが分からへんのんですよ。だからお役所様は誰も集まらへんのんちゃいまやらしゃろかね。
お役所様や防災の専門家は口々に問いただしたのです。
じゃあどうすればええんや。素人のくせに分かったような口を聞くなよ。対策はあんのか。
すると知恵のある者がこう言いました。
そうですね、私にはめちゃくちゃいい知恵がございます。あなたよりもひょっとしたらいいかもね。というのは、春先に花の咲く木を土手の周辺に植えてください。例えばね、桜の木なんてのもいいですよね。
再びお役所様や防災専門家は口々に問いました。
春先に花の咲く木を植えてどないするんかな。それが何の対策になるんかな。
知恵のある者は次のように答えたのです。
花がね、咲き出したらみんなで花見大会しましょうよ。飲んで歌って踊ってみんなでワイワイガヤガヤ楽しむんですよ。私も楽しみたいしね。
お役所様や防災専門家は疑問を知恵のある者にぶつけました。
あのな、そんなことで人は集まるのかいな。災害対策のためと言うてもみんな集まれへんねんぞ。そんな馬鹿げたことは実にけしからん。
再び知恵のある者が言いました。
お役所様ね、ちょっとご意見させていただきますけどねとりあえずね、そんなこと言わんとあかんかったんやだから、私の意見もちょっと聞いてやってみましょうよ。やってみてからお叱り受けます。それからね、ちょっとお役所様に少々お願いがございますんですが。
なんや、言ってみ。
あの、やっぱり花見大会お祭りですからね、やっぱ歌ったり踊ったりってしますやろ、その歌ったり踊ったりでうまかった人たちに、まあ、ご褒美というかね、美味しいお酒を振る舞ってあげてほしいなと思いますわ。それとね、お酒飲めへん子供とかね、おじいちゃんおばあちゃんもおるし、その人たちに美味しいお菓子とかなんか団子とかね、振る舞っていただくことは可能でしょうかね。
それを聞いたお役所様は驚いて問いただしました。
まあそんなんでええんやな。よっしゃ、もしもダメやったら誰が責任を取るんかな。まあ謝って済む問題ではないっていうことやぞ。
そこで知恵のある者は言い返したのです。
じゃあ私も男ですわもし人が集まらないときは私を煮るなり焼くなりしてください。
その覚悟を聞き、さすがにお役所様も、
そこまで言うんやったら用意したろ。その代わりもしダメやったときはええんやな。
いいですよ。
そしてお役所様は翌年春に花見大会を企画し、桜を土手に植えました。翌年の春、昨年に植えた小さな桜に可愛い花が咲きました。そこで約束通り、お役所様から次のようなお触れが張り出されたのです。
4月1日、土手で花見大会を取り行う。上手下手にかかわらず、歌って踊れる者には褒美として酒または菓子を振る舞うこととする。家族から何人出てもよし。お役所より。
当日花見大会は町中の人が朝から土手にあふれかえるほど集まり、花見大会の見物客もゴザやむしろを広げてワイワイガヤガヤ、歌えや踊れの大騒ぎで、一日中町中の人たちが知らず知らずのうちに土手を踏み固めてくれたのです。ところが驚いたことに、翌日もその翌日も花が散るまで多くの人が土手で花見を楽しんだのでした。その結果、その年からは出水期の梅雨や台風時期になっても土手は決壊せず、みんなが安心して暮らせるようになりました。めでたしめでたし。
皆様、 小芝居にご協力ありがとうございました。
今なんかみんな役者やね、
いいね。あ、どこでみんな拍手してんだろう。めっちゃ、近所の人出てきてるわ。
ほんまや。
マギちゃんのファンもごっつい叩いてるわ。あ、まあね、この小芝居というかね、うん、これはあの防災ツアーで有名な土手の花見というお話なんですよね、うん、はい、ところがね、なかなかこういうあの物語になってあのネットにも出てるものが少なくてですね、うん、マスターがちょっと考えてみたわけですけれども、うん、
分かりやすかったね。
そうなんですよ、うん、昔からある話なんですよ、うん、でこの土手の花見っていうのはね、まあ、ハードウェアでいう上ところの土手、それと桜の木、うん、そしてソフトウェアね、うん、という花見のイベントという楽しさを兼ね合わせた活動のことなんですね。で、防災活動を長期的な文化にさせることっていうのを重要性として説いてる、まあ、お話にはなるわけなんですよね、まあ、これはね、やはり防災を日常の生活文化に組み込み安定させるっていうことが重要やという話ですわ。これはやっぱりちょっとコツな部分ですよね、やっぱり防災でね、うん、普段の活動とちょっと違うようなことをやっぱりやってみてもやっぱり身にもならへんし長期継続できない、だからやっぱり長期にわたって継続されて、まあ、人材というか世代が変わっても残るようなものをということなんですね、まあ、例えば町内会とか管理組合だとか地域の方々の役員とか担当者が変わっても継続されるような、まあいわばお祭りね、神社の祭りなんかがそういう仕組みなんじゃないかという気がしますよね、まあハードとソフトに加えて社会的な仕組みの整備が重要だということを伝えておるわけですよね、まあ、さらにはね、まあ、あのお団子だとかお酒だとかっていうちょっとおまけをつけた楽しいイベントをすることで、まあ、それに関わる企画から運営そして実行につなげることで、まあ、それぞれの活動の愛着とかね、自分が作るから興味、そういうものを持っていくようになれるという、うん、
それはあるよね。
絶対ね、やっぱり自分が興味のないものはやっぱり継続できひんもんね、うんうんうん、まあ、なんともワクワクするような備えの面白さを秘めたという防災活動地域活動の醍醐味的な話には部長なるわけですよ。
うん、何事もね、あまり正面からぶつけすぎると人は一歩引いてしまうんで、うん、まあ、日頃の伝え方でも工夫をするっていうことが大切やということやね、
うん、そうそうですよ。真正面からの防災活動っていうのはやっぱり人がね、まあ、さっきおっしゃったように、引いて逃げてしまうだけと。
いや、やっぱりそうなんですよ、うん、途中突っ込んで悪いけど、うん、もうみんなが困ってるのは一生懸命やりすぎてまうね、はい、で防災防災防災地域活動地域活動言うから、うん、だんだん敷居が高くなって、ね、挙句の果てには企画者側がなんかペナルティーまでつけようとするんでね、参加せえへんかったら、うん、そうすると余計に参加せえへんになってしまうという、
そうそう、うん、だからやっぱり防災活動っていうのはこうしたたかにね、こう知恵を使うっていうかね、うん、そういう隠れたものをうまいこと生かしていくという、これがまあ今回の減災式と、うん、いうことで、まずやっぱり、ね、防災の輪を広げるコツっていうのはやっぱり楽しくなければ防災の輪は広がらんと、うん、やっぱり楽しく防災活動をやろうやないかということにつきますよね。
そう、
まあ、
う
ん、そのためにやっぱり原点としてはやっぱりまず挨拶運動、
うん、
これをやっぱりね、やっぱり進めていくっていうか始めること、それが一番かな。
だからね、防災活動何したらよろしいかって言ったら、うん、まず一番にはマスターとしては挨拶運動かなっていう。だからうちの地域挨拶多いもんね、はいはいはいはい、めっちゃくちゃに、うん、エレベーター乗ってもこんにちはさよならとかね、おやすみなさいとかもあるし、グリーンシティ病っていう病気があって、うん、百貨店でエレベーター降りるときにありがとうございましたとかさよならって言ってもらうらしいね言われた側はびっくりするやろうと思うねんけどな。
そうかね、
うん、なんかそんな話がありますよ。だから嬉しい笑い話ですよね。だから皆さんの地域でもやっぱり何をしたらいいかということは、やっぱり隣近所の方に笑顔で挨拶をして、
まずはそっから
ね。そっからやね、うんうん、まあ笑顔で挨拶できん場合もあるけどね、
会釈だけでもね、
会釈だけでも分からんし、うん、まあそれは大人の対応やからね、
まあ普通お先にとかって言ってエレベーター出てったらみんなちゃんと言ってくれるから
、ね、あ、そうやね、そうそうそう、うん、うん、というところでね、今日も時間が参りましたが、まあ、小芝居は今月で終わりではございますが、来月は大きな歌舞伎をやってみようかなと私企画しておりますので、あ、すいません、
私何かぶろ、
嘘ついておりました、
あれ
かぶろ、もうこんなん時間終わってまうやん。ではありがとうございました、
はい、
さよなら。